ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも、高橋智明でございます。8月16日配信分、今ね、あのスタジオの隣のトイレに行っておしっこおば、女性の人はあのタッチションベンみたいな、ほら男性トイレって立ってするようなこう便器になってるのね。で、最近のやつってまあトートだろうがイナックスだろうがセンサーがついてて、あの人が立つと水がジャーってこう勝手に流れるのね。で、スタジオのトイレは横並びで 5人分ぐらい立てるようになってて、で俺2番目のところに立ったの。そしたら一番左の便所のその自動センサーがジャバーって水を、誰もいないんだよ、俺しかいない、トイレには俺しかいないんだよ、ジャバーって流れて、で俺のところはおしっこしてるにもかかわらず流れないで、その今度右隣の3番目の方がジャバーって流れて、俺のだけ反応しないっていうね。おしっこ終わった後もなんか軽いいじめにあった感じがするね。あの使ったところだけ水流してくれないっていうさ、あのね、これあの霊的な何かなの、これは。あのすごいおっかないんだけど、しばらくずっと見てるけど、俺んとこだけ水流れないで壊れてんの、あれ故障どっちで、どうでもいいけどね。もうわざわざ報告するほどのことでもないけどね。ね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ほい、いやー、まだまだ暑いね。まあ、多分9月も暑くて10月も暑いんだよね。あのそういうなんか季節になったね。四季がちゃんと分かれているっていう日本じゃなくて、夏すごく長い、冬すごく長い、春と秋はなんか光の速さで抜けていく。梅雨もだってあっという間だったもんね。なんだかんだで10日かそこらで梅雨明け宣言しちゃったもんね。でだからそういう風に世の中変わっていくのかね。まあで高橋智明のおはこんちは版ではですね、あのエッチなことをバッと喋ったりもしますけれど、最近はあの坪さんお気に入りのタクシーネタを、各所にこう盛り込んで喋っていこうみたいな感じにはなってるので、タクシーネタ喋っていきたいんだけど、あの1日にも喋ったさ、そのやっぱりビジネスマンが使ってくれるからタクシーって昼間いっぱいね、その仕事の合間にほら移動とか打ち合わせに行くよとか新幹線に間に合わないとかっていうのでバンバン乗ってくれたりするから、あのそっち側が人気になっちゃったり、あのタクシーがいっぱい集まったりもするのよ。で、あのそれってのは、あの東京じゃない人ごめんね、あの、東京で言ったら霞が関とか丸の内とか銀座、わかるでしょ、銀座、新橋、それから赤坂、六本木、渋谷、恵比寿、あと品川、五反田、大崎、今だから東京の西側、あ、まあ、新宿もねそうだけど、に、ね、そういうそのビル群があって、そこにいっぱい会社があって、大きな会社の本社もそっち側にあるでしょ。でそっから、そこに行くサラリーマン、そっからあのどっかに新幹線で出張に行くサラリーマンとかって、そういう人たちを乗せた方が良い。でそういうところには例えばニューオータニであるとかペネンシュエラであるとかヒルトンとか、まあ、要は、高級ホテルもいっぱい乱立してて、でそこからあの外資系の会社 の人に、ね、泊まってて打ち合わせ行ったり、だからビジネスで、東京に来ている人たちがまたタクシーを 使うみたいなさ、要は西側を中心にそのなんだろう、遠距離というか短いそのちょっとほら病院に行こうとか、ちょっと買い物に行こうとか、イトーヨーカ堂にちょっと買い物行って帰ろうとか、そういうお客さんはあんまりいないのね、あのその東京の西側には。でそういう人たちってもう乗った瞬間から2,000〜2,300円乗ってたりとか、平気でコンビニちょっと待っててとか言って止めてたりもするから、バンバンお金も上がっていくから、ドライバーさんもやっぱり西側にいたくなるっていう、まあなんだろうな、東京の構図というか、タクシー呼んだらそうなるよねって、それは多分大阪も名古屋も全部同じだと思うんだけど、そういう構図が出来上がってるのね。で俺はどっちかっていうとそっちじゃなくて、なんだろうな、病院に行きたいおばあちゃんとかそのちょっとお買い物で両方もうなんだろう、牛乳とかペットボトルとかいっぱいになっちゃって重たいからタクシーで帰ろうかしらっていう買い物帰りのおばちゃんとか、そういう人を乗せるのが好きなの。これはもうね、好き嫌いの問題なんだけど、だから3,000円とか4,000円払ってくれるお客さんがいいお客さんだっていうのが多分タクシーのドラの一番のこう判断基準なんだけど、俺はそうじゃなくて、本当にこれはタクシーじゃなきゃダメだなって思ったりする方とかご老人とかっていうのがやっぱり乗るべきだというふうに思っちゃってはいるんだけど、それはまあ基本的に近いからね、地元にで乗るから500円だったり1,000円だったりするお客さんが本当に多いんだけど、そういうお客さんと世間話をしながらタクシーに乗るのが俺が好きってだけなんだけど、だからその西側じゃなくて、さっきも1日でも話したんだけど、上野とか浅草とか秋葉原とか吉原とか、そのなんだろうな、東京でも東の方であんまりそのビジネス街があんまりないところに行きたがるのね俺だからまあそれで言うと、どうしてもそのなんだろうな、牧歌的ないいお客さんというか、そのまあどういや、まあサラリーマンってね、だから西のサラリーマンなんであんなに時間がないんだろうね、本当にすっごい忙しい、打ち合わせをしてるからとか、何時の、新幹線乗らなきゃいけないからって、もうちょっとさ、余裕あったらようには動かんもんかね、例えばさ、俺がさ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行きたいと思って、大阪まで行く新幹線って言ったら、俺多分ね、1時間半前ぐらいから東京駅にいて、東京駅なのなんだっけ、一番街だっけ、あそこでお土産見たりとかさ、してさ、いや、もうなんていうの、余ってるよ、多分新幹線乗る時間。もうなんだろうな、いろんなところ行って、銀の鈴を見てで、あれ見て、で、ご飯何食べるとかって言いながら、もう余裕しゃくしゃくで新幹線に乗るんだけど、もうジャパニーズビジネスマンに忙しすぎるからね、ここまだ六本木ですけどって、少なくとも東京駅まで20分ぐらいかかりますけどっていうのに、あと10分で出る新幹線に間に合わせろとか、平然と言ったりするからね、打ち合わせがおっしゃってさ、ダメなんだよ、運転手さん行けるよね、行ってよとか、それ、俺スーパーマンでも何でもねえから、20分かかるところは、どう逆立ちしても20分なんだってっていうのが、わかんないんだよね。下手したら赤行けよとか、今曲がれたよねとか言い出すから、まあまあそれはほら乗れなかったらどうすんのっていうのを、でもそれって俺におはち、なんていうの、タクシーでおはち回すことでもないじゃない、新幹線乗れないのはてめえのせいで俺のせいじゃねえよって、そう、でもね、そういうことも言ったりするぐらい、その危機迫ってるっていうね、だって六本木から東京駅って、もうこのまた東京の話で申し訳ないけど、タクシーより電車の方が早いぜだから自分の会社からダッシュで六本木の駅まで行ったら多分早いよって言っても聞かないんだよね。あとね、お金持ちの奥様たちもそうなのね、だから要はそのウンタラヒルズ、今のって言ったらね、六本木ヒルズからさ、六本木ヒルズから麻布台ヒルズとか、ヒルズ同士かよっていう、そういうこととか普通にするからね、たかだかっていうか、で、六本木ヒルズに、で、タクシー止めて、急いでくださるかしらって言ったりする お母様すごい多いけど、電車の方が早うございますよって言うと、怒り出すからね、何ですかあなた、私に電車に乗れとみたいなことで怒り出すから、いや、俺多分時間が大切なら、それが、東京多分電車一番早いっすよみたいなことを、俺言っちゃうもんね、でも、 いやまあね、お金だと思えばねいいって、よく同僚はそうって言うからね、金ずる棒だと思ってあの笑って乗せなさいよっていうのもあるんだけど、時間が本当に本当にだって多分急いで行かなくてもいいでしょ、お金持ちの奥様別にあれでしょ、向こうに行ってなんとかのブティックに行ってとかあれでしょ、予約があるのよったってあれでしょ、あのヘアスタイルを決めるかなんとかでしょ。でも多分あなたぐらいの乗客だったら向こうが時間ずらすよ、多分それぐらいのお金持ちだと思われる方いっぱいいるもん。だけどもう急いでくださるってセリフは西側のその奥様しか聞かないっていうね。で下町のおばちゃんなんてやっと来てくれたわよ、もうね乗せてくれるだけでありがたいとか、あのクーラー効いてるからずっと痛いとかあの言うことが全然違うから、おばちゃんあの降りてくれないと困るんだっておばちゃんっていう、それぐらい言わないと、あの涼しいわこの車とかって言ってずっと乗ってるぐらいっていう、それぐらい違うからね、下町とあのそのビジネス街というかその山の手は。でまあ、山手の方はね、なぜかそのね24時間、多分あれかな、僕らと違って1日が12時間ぐらいしかないのかなあのそれだけ急がされてるから大変なんだと思うよ。それぐらい東京の人っていうのはね差があるわよあるわよじゃないけど、で俺はそういうとこ行くともう嫌になるからサボるの。いや、体育なくて、体育じゃねえ、あの、タクシーの人って、よくいろんなとこでサボるんだけど、俺、お台場。でね、お台場で、昔、インターネットで見てもわかると思うよ。大江戸温泉物語って言って、あの、足湯もあって、男女で入れるサウナっていうか、スーパー銭湯みたいな巨大な施設があったのね。だけど、あの、ま、だからアニメとか、ほら、原始圏とかでも、その、アニメや映画でも、ちゃんとロケされてるから、大江戸温泉物語、お台場っていうのは、あの、昔あったのね。でも、まあ、あれだよ、アパのあの社長が、買い取っちゃったんだよ、あの、会社を。その、大江戸温泉物語っていう、その、スーパー銭湯みたいなところ。結構あるんだよ、あの、箱根だかどっかにも何件もあるんだけど、東京にあった大江戸温泉物語は、もう撤収してしまって、あの、強大な跡地があるね、その、もう、埋め立て地みたいになっちゃった。何にも建ってない。もともと大江戸温泉物語があったよってところ。で、それもね、海の、もう、お台場の端っこの端っこにあって、で、それ以上近くにあるとすれば、あの、小田ちゃんがいた湾岸署、あのレインボーブリッジと湾岸署で、あのそこぐらいしかないところのにトイレと、あのなんだろうな、海岸をこう歩ける遊歩道みたいなところがあって、あと何もないの、何もないとこだから、まああの車も来ないし、施設も何もないから、だからタクシーのたまり場、タクシーとあのトラックのたまり場になってて、でそこでサボってるか、であとね。中央埋め立て地っていう風に検索すると、東京で唯一人間様が歩いていけないとこ、車だと行けるのよ。車だと行けるんだけど、車両は通れるけれど、あの、歩道とかが整備されてない埋め立て地だから、四方八方どっからも徒歩じゃ絶対行けないのよ。徒歩じゃ絶対行けないってことはどういうことだかわかる？読者。視聴者はよく考えてみて。俺は、徒歩の人がいないと商売できないタクシーっていう商売をしていて、その俺が、徒歩で歩く人が一人もいないその離れ小島にいるってことは、絶対サボれるじゃん。要はだって、何やってたって、あの、お客さん乗らないんだから、俺こんなこと喋ってていいのかな。でも、だから要は、その中央防波堤前っていうその埋め立て地にいれば、徒歩で入ってくるお客さんは一人もいないわけだから、空車にしてようが何にしてようがお客さん来ないのよ。というふうに思って、俺、そこで、あの、ガーガー寝てたの。いたさ人。おでれちゃったよ、本当にいないんで、法律的に来れないとこなのに、どうやら橋歩いてきたんだって。歩いてきて、あんまりにも遠くて、ダメだ、俺死んじゃうと思ったら、そんな目の前にタクシーがいたんだって、それで、コンコンって言って、乗せてくれますかって言って、おー、もうね、俺、金玉、持ち上がるかと思って、おっからかったよ、だって夜だったし。夜暗闇でさ、何にもないところだよ。何にもない道路に俺、ただ単に、あの、車止めてガーガー寝てたんだよ。そしたらウィンドウを叩いてさ、すいません、乗せてもらえますかって。これさ、幽霊だとか思うじゃん。だって人いないとこだもん、東京で唯一。ビビった。普通のサラリーマンみたいな人でさ。あの、 どうやって来たのここにって思わずどうやって来たのここにって聞いちゃったって言って歩いてきたんですよって言って、あれ普通テレビカメラでモニターされてる、要は橋かトンネルしかないから、橋かトンネル歩いてる、徒歩でさ道路しかないんだよ、高速道路歩いてたら大体怒られるじゃん、車パトカー来るじゃん、誰も来なかったんですよねって言って結構な距離を歩いちゃって、でやっとよかったタクシーいたんですねって、いやいや普通いませんよって、誰も来ないとこだから僕はちょっと眠たいから寝ようと思ってきただけで、普通だったらいや大変なことが起きてまして、よかったですねって僕まで言っちゃうってね、俺もよかったと思ったし、そのお客さんもうわありがてえみたいなことを、まあ、ありがたくないのに結構な金額かかるから、何本払ったんだろう、3000円ぐらい払ったんじゃないかな、3000円ぐらいかかってやっと最寄りの駅、まあ、お台場の方だけど、お台場の方までお連れして、ことなきを得たらしいんだけど、いや、おっかないね。まさかそんな方になるとは、思いもしなかったっていうこともあるから、タクシーの世界ってのは、いろいろあるね。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ、この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
はいどうも、タクシーの話ちょっとだけ残ってんだけど、それよりもねちょっと気になるのね、この前の都道府県はね、俺自分つぼさんにも突っ込まれたけどやりすぎた、47は多いか、そうだよね、一県一分にしたって47分かかるってことだもんね、それは無理あるよ、30分番組なのにさ47都道府県語れってのはそれは無理だよね。だからね、47都道府県のナンパしやすい女性ってのはね、ネタとして無理だってことが分かったんだけど、それでね、もう一個あったのがね、オナニー診断ってあるんだね。もう初めて聞いたよ。で、それも人気のだよ。人気のオナニー診断。みんなで盛り上がるオナニー診断おすすめ8選って。すごくない？俺世の中にさ、オナニー診断って何ぞやって、それがまずさ、分かんなかったのにさ、そのエッチの自分のオナニーでその人生とか性格とか仕事の仕方とかそういうのを診断してくれるってそんなに便利なもんだっけオナニーってそのオナニー診断のサイトが8つもあるんだって、8つの中に有名なところもあるしさ、俺ちょっとねびっくりした、そんなに俺、いやまあ悪いけどさ、オナニーの診断ってしたことない、で、まあ、なんだろうね、一つ目から、これでサイトだから、名前言って、ここ見に行った方がいいと思うよ。で、8つ分ちゃんと紹介するんで、で、一つ目が、オナニー中毒かどうかの診断。それは、ネタとかじゃなくて、あなたのオナニー中毒度を測る診断っていうので、トライバズ、カタカナでトライバズって検索すると、もうそのオナニー診断のサイトに行くから、そこでそのオナニーの中なんていうのかな、なんだろう、診断をした方がいいという、日本人のオナニーは射精を伴う場合は月あたり 5.6 回と報告されており、セックスの3倍弱に、当たりますだって。そんなもん、オナニーが6回でセックスが2回ってことか、少なくね、まあまあいいや、マイクが遠い、マイクが遠い、今坪さんにマイクが遠いって言われちゃったで、ちょっと過激な心理テストって、これもねちょっと過激な心理テストっていう風に、検索すれば出てくるサイトなんで、でそのなんだろう、その G 行為をとって自分がどれぐらいセックスのことをこう心の中で考えているかとか、恋人に必要か必要じゃないかとか、そういうことも判断してくれるのがちょっと過激な心理テスト。でこれで検索したらすぐ心理テストのページ行くから。で 次、夜の心理テスト。これは、自分のオナニーのネタとか、そういうことをやったり、あれって調べたり、自分の彼氏彼女が浮気症かどうかというのを調べたりするっていうね。これね、秘密のアンアンだから、アンアンのサイトなんだよね。秘密のアンアンで計算すると、そこのオナニー診断って出てくるから、これも秘密のアンアンで検索してみてください。で、君はどのタイプ、オナニーの仕方でわかる性格判断って、この性格を判断する。すごいよ。その性格っていうか、オナニーの仕方でお金遣いが荒いとか、そういうことまでわかるっていうんだから、ちょっとすごいよね。でね、これからザイーガっていうね、これね、もうマニアな人しかザイーガって知ってる？あ、ザイーガって本当気をつけてほしいんだけど、海外サイトなんで、事故のやつとか、ほら、戦争、ウクライナとかの、あれノーカットで置いてあるサイトなんで、ザイーガって検索すると、そういうその、海外サイト経由で、その、エッチなことよりも、その、マーダー系っていうのかな、人殺しちゃうやつとか、そういう動画もあるんで、このオナニー診断だけちゃんと探って、ザイーガって探しても、それ全部出てきちゃうので、最初はね、モザイクかかってるけど、その動画を押すなんてボタンを間違っても押しちゃったら、フルモザイクなしの動画が出るので、非常に注意してください。ただ、なんだろうな、人間ってこんなにこう、バカで、あれなんだ、その動物なんだっていうことを、直情的にわかるようなサイトだから、知っておくには面白いかもしれない。ザイーガってね。で、そのザイーガっていうのはもう昔からあって、相当社会でも叩かれてるし、でもやめないぐらい、なんだろうな。マニアックでカルトって言えばいいのかな。その代わりその方の殺人とか、ほら、要はタリバーンとかが出てきて、ナタで人の頭バーンって割っちゃうやつとか、そういうのも平気で、動画として配信しちゃってるので、注意してみてください。ただ、ザイーガもオナニー診断はやっている。で、オナニー夢占い。どうやらこれね、オナニーと夢ってなんか大きくらい、多いらしくて、夢に出てきたオナニーの相手はどうなのっていうことで、自分の今の、精神状態とかを、測れるんだって。まあ、本当か嘘かわかんないよ。だけど、それぐらいの、まあ、人気があるのは結構みんな使ってるね。見た感じ。で、これはオナニーの夢占いっていうのです。検索して、ワード、まあ、どんな検索エンジンでもいいから、このオナニーの夢占いって打てば大丈夫。で、オナニー依存症かを自己診断っていうのは、これは、オナニー依存症と共に生きるっていうね、お医者様がやってるやつなの。すごいよね。オナニー依存症と共に生きるってさ、そんなに大きな、なんつうの？大きなことなのっていう。ただ、ふと気づいたらオナニーをしているとか、イライラしたりすると必ずオナニーをしてしまうとか、まあ、そういうふうになってしまうオナニーは、まあ、あまりよろしいことじゃないよっていうことを啓蒙で鳴らしてるような真面目なサイトなの。でもこれもオナニー診断。で、これ、俺ね、面白いなと思ったのは、このね、トイレの絵でわかる1週間にオナニーする回数診断っていうね、手書きで適当にいたずらの絵を描くと、あなたは何回オナニーをしているかを当てるっていうのがね。俺やったら1週間に51回って出たんだけど、それバカじゃねえよ。でも、そういうくだらないのもある。これはね、くずいっていうのは、KUIZY ってやると出てくるサイトで、お絵描きオナニー診断っていうのが出てるから、これもちょっと面白い。で、最後、夜の心理テスト。見たい映画でわかる一人でする時のぴったりのオナニーネタを調べてくれるサイト。これはね、キャンカムっていうのかな、CANCAM キャンカム JP ってやると出てくるサイトで、オナニー診断っていうところがあるので、そこチェックすればできる。まあね、これはかなりね、いっぱいみんなやってそうっていうか、オナニー診断なんてさ、俺初めて聞いたしさ、それを、なんだろうね。まあ、もちろんね、そのオナニーだけじゃなくて、一人ぼっちのぼっち診断とか、なんだろう、お一人様診断とか、いろんな診断にこれなんか付加してるから、いろんなことの診断ができるようになってるから、決してね、そのオナニーだけがっていうことではねえとは思うんだけど、まあ、そういう感じ。世の中本当にもう自分の知らないことが多すぎてね。 で、その自分の知らないことをいきなり突然今日考えてもしないのにいきなり出会うみたいなさ、そういうことがいっぱいあるのでね、報告って感じかな。報告でオナニー診断、まあネタも含めてちょっとやってみても楽しいかもしれませんというお話でした。シム、
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも。いや、俺さ、なんかタクシーだと黒人によく止められんのよ。前もほら、黒人5人が乗るってさ、だから5人乗りに俺いるから乗れねえっつって乗っちゃったとかね。それんじゃなくて、またその東側のさ、その六本木でも赤坂でもさ、渋谷でもねえところで黒人の団体に止められちゃって、もうドキドキで、まあでもその、ご家族だったのね。で、アタッシュケース持ってるのみんな。すんげえでっけえの。死体入りそうなやつ。成田空港でいるみんな、ほら、乗っかれるような一番でっかいアタッシュケース。それも、値札ついてんの。値札だよだから、これなんだこれ、旅行者じゃねえな。で、空っぽなのよ。もちろん新品だから。で、あ、ちょうど目の前にイトーヨーカドーがあって、あ、イトーヨーカドーで買ったんだ、この人たち。で、これを積んでくれっていうのね。で、全く日本語できないの。これで、とりあえず、なんだろう、ゴルフバッグの3倍ぐらいでっかいから、頑張ってもトランクに2個、ほいで助手席に1個で3個は詰めるけど、あと詰めねえって話を、ね、ノーサーぐらいしか分かんないんで、本当に英語しか喋らない人だと、まあ、悲しいかな、俺が英語喋らんないから、3ケース OK 4ケースノーサーって言って、したっけ、その黒人自体も7人いるのよ。7人いるんだよな。で、もう、その、ちびっこ含めて、4人が俺の車に乗ってんのよ。だから、4人乗って、もう、トランクが、アタッシュケース3個入ってるから、いっぱいいっぱいなのね。で、残りどうすんのかなと思ったら、もう1個見つけてくれ、みたいな。ネクストタクシーだかなんだかって言って、でもう、全然いないから、呼べって言うんだけど、なかなかさ、俺も、そんなところに、東京、渋谷、東京駅とかで言ったらもうひっきりなしに撮ってるから、もう一台捕まえるなんてわけないけど、それこそ葛西臨海公園浦安のちょっと近くとかだったら、まあタクシーなんか通ってないからいっぱいで、まあ反対側のタクシーなんとか捕まえて、全然同業でも何でもないタクシー捕まえて来てもらって、でこの人にもアタッシュケースと黒人を入れると。そこまでね、どれぐらいかかったんだろう。結構かかったわ。4分ぐらいかかったかな。で、タクシーが来るまでにまた4、5分かかって、 ずっと黒人とほぼぴったりくっついてるところで、俺クソ暑い中待ってなきゃいけなくて、で反対側のタクシー止めて、やっと残りの7人も乗せれて、そこまでね行き先言わないんだよね。どちらにお連れしましょうかみたいな、 Where are you going? とかなんか言っても、Hey, wait, wait! とかって待てみたいなことで教えなくて、何この秘密主義みたいな、ちょっとおっかなかったんだけど、何のことはない、東京の反対側に浦安にディズニーリゾートってあって、ディズニーランドがあって、そのディズニーランドの周りってヒルトン、シェラトン、もう全部あるのよ。要は立派なホテルがぐらっと、でその、ホテルのシェラトン側に、シェラトングランデってとこなんだけど、シェラトングランデに連れてけってだけだったんで、なんだ金持ちかよみたいな。要はだから観光でディズニーランド来たけど、思いのほか荷物っていうかお土産いっぱいになっちゃって、これはみんなのアタッシュケースを新調してでっかいの買わないと帰れんぞいみたいな買い物を近くのイトーヨーカドーでしましたってことらしいのね。だけど黒人迫力あるからさ、そういう買い物が全然置かなくて、置かなかったよ。だからまたなるとアタッシュケースを買いましたってで、ディズニーランドの近くのディズニーリゾートまで連れてきますっていうだけだったんだけどね。ドキドキでしたっていう話を話すとそんなもんなんだよな。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。そして、ツイッターでござん、ごめん言っちゃった、ツイッターって。X。もうね、イーロン・マスク謝った方がいいよ。ツイッターでよかったじゃんね。まあ、X ね。X の方は、フォロー、リプライの方は、M_ZCHANNEL。ミュージックゼロチャンネルってカタカナで入れても、英語で入れてもできますんでね。フォローとリプライよろしくお願いいたしますと。で、ツボさんの方は、デルタ IR でございます。デルタに IR ですね。3文字打てば、検索上位に来ますんで、チャンネル登録、フォロー、リプライ、X の方もしてあげてくださいと。あと NFT イラスト買ってあげても喜びますよ。そんなしませんからね。今だとお買い得でございますから、買ってあげてくださいと。で、高橋智明の方は高橋智明フォークギター歌ってみたぐらいですかね。あと高橋智明雑談、それから、トム高橋智明でもかなりそれぐらいで出るかな。YouTube の方では歌ばっかり歌ってます。最近歌ばっかり歌ってますんでね、お耳汚しですが聞いてくれると、高橋智明が喜びますと。そんな感じでございます。9月はお祭りシーズンだね。またね、お祭りもしょうこりもなくやってますけどね、またその話は9月にしましょうという感じでございましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でございました。9月にまた会おう。さよなら。